今日からできる未来づくり、子ども健康通信。はい、こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します、ここアメリカロサンゼルスのももキッスドットコムの勝田です。はい、今日は4月の22日土曜日、2017年ですね、なっております。ロサンゼルスはですね、今日は暑いです。暑かったですけど、日中もね、もうちょっと今日はもう夜なんですが、日中ももう暑くてですね、最高気温がなんと32度、ね、で最低が17度と、まあ、ちょっと温度差がありますが、ただ今もう夜、何時ぐらい、9時ぐらいになりますけども、でもまだ暑いですね。なんかこう汗がじわっと出てくるとね、まあ、4月なんでまだ春のはずなんですが、もうなんか夏状態ですね。はい、まあ、そんなね、ロサンゼルスの方からお届けをいたします。はい、でもうね、さすがにこう暑くなってきますとですね、だんだんこう、なんていうんですかね、緑も濃くなってきますよね。うちにもちょっと大きめなねバルコニーがあるんですが、まあちょっと一戸建てじゃなくて、コンドミニアで、まあ、ちょっとしたアパートメントみたいな感じなんですが、ちょっと大きめのバルコニーがあって、そこにいろんな鉢植えとかね置いてあるんですけども、そのやっぱりね、いろんなものがやっぱりどんどんこう成長してるっていうのが本当に分かりますよね。で花なんかもね少しずつ咲いてきたりとかして、ね、本当にやっぱりこう夏というか春というか、まあ、そういう季節になってきたなと、暖かくなってきたんだなっていうふうにね思いますね。はい、でですね、先週末はですね、実はなんだ、イースターってありますよね。はい、イースターのそのウィークエンド、週末で、で、まあ、ちょっとね長めの週末だったんで、キャンプにですね、私たちもですねちょっと行ってきたんですよ。その家族のね、お友達何、何家族かと、3家族かなと、キャンプに行ってきまして、で海のですね結構近く、ここからですとね、今ロサンゼルスからですと、そうですね、車で1時間ちょいぐらい、1時間半ぐらいですかね、そう少しこう何でしょう、有名なねマリブとかサンタモニカビーチとかマリブとかっていうのがあるんです。それをずっと通り越しまして、でどっち、西の方にずっと行くんですが、そうするとまあ、サンタバーバラってあるんですが、その途中ですね、サンタバーバラまで行かないんですよ。オックスナードとかいろいろあるんですが、その辺の近くのビーチに行ってきまして、で私も今回初めて行ったビーチなんですが、まあ、そのビーチのすぐ近くにですね、まあ、大きな駐車場っぽいところがあって、でその横にいろんなそういうの RV ってありますよね。何でしょう、キャンパーみたいなやつ、ね、キャンプをするっていうか、大きなバスみたいなやつありますよね。ああいうやつで。できたりする人もいるんですが、そういう人たちがやっぱりパーキングをしてキャンプをするような場所、なおかつその横にはテントを張って、で本当のキャンプをすることができるような場所があるんですよ。まあ、キャンプファイヤーっていうか、ちょっとしたそういうドラム缶を切ったようなね火を起こすところもあったりして、で水もトイレもねしっかりしたものがちょっとあるんですよ。トイレなんかちゃんと水洗でありますし、紙なんかもちゃんとあるというのはね、すごいいいところですよね。はい、まあ、そのねキャンプ場の方に行ってきたんですが、はい、まあまあともかくですね、朝晩はやっぱそこそこ冷えるんですよ。夜は結構寒いなんてねみんな言ってたんですが、日中はですね暑くて、でまあ、ビーチの近くなんで、まあ、当然子どもたちも含めてね、やっぱりみんなビーチを歩いて、うん、で遊びたいんです水で。でね、結局まあ、水着も持ってたんで、子どもたちはね、私親としては持っていかなかったんですけども、子ども持ってたんで水着を着てね、お水に入ってたら水はさすがに冷たかったですね。まだね、水はさすがに、まあ、なんていうんですかね、氷のように冷たい水でしたが、それでも子どもたちは水に入っちゃね遊んだり、うん、あとビーチにはいろんなやっぱカニがいたりとかですね、いろんなそういうなんでしょう、小動物がいっぱいいるんですよ。ちょっと砂をねパッと掘ると、その中にいっぱいちっちゃなね虫みたいなものが出てきたりとか、ね、あとはまあ貝殻がいっぱい起こってるんで、そういうものをね子どもたち拾ってみたりとか、まあ、本当に楽しくね過ごしてきたんですが、で私はですね、まあ、父親というかパパとしてはですね、まあ、一応子どもたちが遊んでるんで、そこは見てなきゃいけないということで、まあ、浜辺にちょっと何かタオルかなんか引いて、で座ったんですが、やっぱ暑いんで、で短パン履いて、でちょっとまあいいやと、ちょっと少し休もうなんて横になってですね、上半身裸で寝ていましたら、まあ、しっかり焼けまして、まあ、1週間経っても今肩とか背中とかね、 顔の皮もちょっとむけましてね、いやいやちょっと油断したなっていう感じですけども、結構ね日に焼けて、あの帰ってきた時ヒリヒリでしたが、まあもう1週間経ったら大丈夫ですけど、でももう本当に皮がねペロペロむけてきたぞというような状態です。まあ本当にだからもうちょっと一足早く夏をですね体験してるというような感じですね。はい、まあ、そんな感じですね。まあ、キャンプにも行ったりしてきました。はい、ということで、今回のトピックなんですが、今回のトピックはですね、より豊かで楽しい人生のコツ、受け取り上手のすすめというタイトルでいきたいと思います。でね、まあなぜこういうふうな、トピックにしたかというと、実はキャンプに行った時に一つ体験したことがありましてですね、で、まあ、海の近くの、ね、キャンプ場という話をしたんですが、で、ね、このキャンプ場やっぱ予約をですねかなり早いくにやらないとですね取れないんですよ。やっぱね6ヶ月ぐらい前、半年ぐらい前にもうやっぱりね取るんですって。でその予約をですね取ってくれた方がですね、まあ、白人のカップルの方、まあ、私たちの何お友達のそのまたお友達みたいな形でね、まあ、その私たちのもう一人の友達、日本人の方なんですが、のあの家族の方と、あとその白人の方の家族、まあ、子供がねたまたま同じ学校に行ってるということで、ね、お友達だということで、でうちのね家族と3家族で行ったんですが、その白人のねカップルの方がいまして、でまあ、この方たちがその予約を取っていただいて、で私たちも一緒に行けたということで本当に感謝してるんですけども、でねこの方たちが2人ね、2人というか息子、双子のね息子さんがいて、でちょうど今7歳ということで、まあ、うちの娘が10歳なので、ちょっとは年下ですけども、まあ、本当にねなんていうんですかね、いい子供でしたよ本当に。まあ、言うこと聞いていいとかっていうよりもなんていうんですかね、なんていうんですかね、飛び跳ねたりとかっていうよりも本当にねしっかりしてるんですよね。で、まあ、お父さんお母さんがね結構やっぱりね丸い方なんですよね。丸いっていうのは太ってるとかじゃなくてですね、お性格がすごい穏やかで、で子供たちもね穏やかなんですよ。変にその喧嘩したりとかわめいたり叫んだりとかっていうのもなくて、でね海に行った時もその、まあ、ちゃんとお父さんお母さんがウエットスーツをなんか、ね、買ってあげて、でブギーボードってあるんですよね、はい、それをですね2人とも持って、で何回も何回もトライしていて、でお父さんもそれをね少しうまくできたら、うわーすごい上手だ上手だなんて言ってね本当に喜んであげたりとか、ね、そういう感じ、非常に素晴らしいなと、お父さんお母さんもすごいいいね、子育てをされていて すごいななんてね思ったんですが、でね話を聞いてみますと、やっぱりその、まあ、結構お母さん、まあ、2人と もうほぼ私と同い年ぐらいでもう50歳お二人ともで お父さんと話したんでね、お父さん多分、私と同じぐらい50歳前後なんですよ。でお母さんもそんなに若くはないですよね、まあ、40代後半なんだと思うんですが、で、まあ、子供は7歳ということで、で40歳過ぎてからの出産だったんですね。でまあ、双子だったんですが、でちょっとやっぱ問題があったらしいんですよ、お腹の中にいる時にね。何かというとその、ですね、双子の子供の体の中 でよくなんか体が一部くっついてるなんて話ありますが、まあ、体がくっついてるっていうよりはその血管がですね一部なんか共有しているところがつながっているところがあって、でねそれがこう原因で片方の子供には栄養がいくんだけど、片方の子にはその分栄養が行き届かないようなことがあったらしいんですって。でその前にしとくと、まあ、下手したらどっちとも両方とも死んじゃうか片方は死んじゃうみたいなね、そういうことになったらしくて、でね結構大きなじゃないですね、その手術自体はそんなに難しいというか、今技術が進歩したので、結構お腹を全部開くんじゃなくて穴をちょっと開けて、でレーザーでもってそういうのを焼き切るというようなね、そういう手術で済んだらしいんですが、ただやっぱそういった手術をしたということでね、もう本当に10年前とか15年前とかだったら、まあ、その技術もそこまで発達しなかったので結構リスクが高かったらしいんですが、まあ、今現在はねかなり高い率でそういったものを解決できるということで、やっぱり技術の進歩、ね、医療の進歩ってのはすごいなと思うんですが、ただまあ一つ言えるのはそういった状況の中でやっぱり生まれてきたということで、でやっぱりお父さんお母さんでもすごいこうなんていうんですかね、ありがたいというか何 恵まれ幸運なんだと思ってるんでしょうね。うん、だからその2人の子供たちをすごいやっぱりこうありがたいものだと、うん、子だからなんでしょうね、大切にして大切にしていながらもしっかりそういった、うん、物事を教えながらね、うん、いるということで、だからそういうのをすごい感じたんですよね。なるほどなと、やっぱそういうこうことがあったから今その子供たちに対する接し方もね、上からあれこうだじゃなくてね、本当にあの、うん、うまくこう何しろ相手を立てて、あの子供たちをね、気持ちも尊重しながら、うん、うまくリードしてるなっていうふうに思いましたね。はい、でまあそんな感じで、まあ、すごいあの、うん、私自身学ぶことがいっぱいあったんですが、私も結婚してなんだかんだ言ってしょっちゅう怒ったりしてるんで、ね、まだまだまだ出来の悪いあの父親なんですが。はい、でもね、まあ、あのそういった感じで結構学ぶことがあったんですが、でね、あとそのまあそのカップのね、白人のカップの方たちがすごいこう準備をね、食事の準備とかすごいしてきてるんですよ。でね、まあ、せっかくだから一緒に食べましょうっていうことでね、まあ、あの一緒に食べますよね。でテーブルを用意してね、でね、あのパンとかですね、バーベキューとかで一生懸命やってくれまして、でね、あのそのフランスパンみたいなパンがありますよ、それもねホームメイドでパン作ったのよとか言ってね、ちゃんとね綺麗にして持ってきて、でそれをスライスして出してくれて、それでつけるそういったね、なんでしょう、あのクリームチーズじゃないですけど、そういったのとかもねちゃんと用意してくれてね、これ美味しかったのよとか言いながらね、どんどんこう進めてくれるんですよね。でワインなんかも持ってきてね、うん、あとバーベキューなんかもねしっかり用意してきて、うん、でターキーってわかりますかね、七面鳥か、七面鳥の肉でね、自分でそういったあのパティって言うんですけど、要するにハンバーガーだったらハンバーガー、ハンバーグなんですけど、そういったあの、ハンバーグみたいなそのターキーのやつにいろんなそう野菜とか混ぜたものを自分でまた作ってきて、うん、でお父さんがそれで火をつけて、ね、バーベキューやって、でなおかつあのそのところのキャンプファイヤーみたいなところでもね、大きなあの木にね火をつけて、ね、そこでこうマシュマロをね、子供たちが楽しみなのはマシュマロありますよね、甘いお菓子ね、あれを串に刺して、あれをね火でちょうちょって炙るとそれがねこうちょっと焦げ目がつくじゃないですか、それをですねそのビスケットに挟んで食べるっていうのがね好きなんですね、あれが楽しみらしいんですよ。そういうことをねやっぱやって、でお父さんがよくやそれも、ね、子供たちをリードしてやってくれまして、うちの娘とかもねあの本当に一緒に楽しんでねやってきたんですが、まあ、そういうふうに本当に、ね、いろんなものを用意してくれて、うん、で、あのどうぞどうぞって進めてくれるんですよ、うん、でね、あ、本当ありがたいなと思って、で私は結構ねそういう時はありがたく受け取っちゃう方なんで、そういう風にしてるんですけど、もう、あ、サンキューサンキューとか言ってね、うん、ベリーテイスティー、とっても美味しいよとか言ってね、うん、でそういった今言ったようなその、ね、家族の話とかあんなことをね、いろいろでねお互い話し合って、結構会話楽しむということをねできるだけするようにしてるんですね。うんね、まあ、あのそういうふうにこう、まあ、勧められたらありがたく受け取って、でそれに対して、うん、ありがとうと、ね、感謝する気持ちを伝えて、で美味しかったら美味しいって素直にねそういった感想を伝えると相手も喜んでくれますよね、うん、でお互いのことを話してやっぱ会話楽しむと、ね、そうで相手もやっぱ喜んでくれるんですよ。でそれがすごい大切だなと思うんですよね。であのそれってあの受け取り上手、まあ、私が本当にね受け取り上手だとは思わないんですが、でもそういうふうにできるだけ努力はしてるんですよ。なんで変にその遠慮するってことはあんましないようにしてるんですが、はい、まあ、それってすごいやっぱり大事だと思うんですよね。進めてくれたらありがたく受け取って、それで感謝して、うん、でそれを楽しむというところをね、でそうすると相手も嬉しいというところなんですよ。うん、でこの受け取り上手というんですが、であの意外とですね、特にその、まあ、うちの家内はあの香港出身なんで一応アジア系ですよね、はい、あとはその一緒に行ったお母さんもですね、あのもう一つの家族の方もね、まあ、日系人というか日本人の方なんですけど、やっぱりねあのアジアの人たちの方があれかもしれないですね、こう受け取るとですね、何かを返ししなきゃいけないっていうのをねやっぱ思っちゃうんですね。なんかね結構プレッシャーならしいんですよ。ね、で、まあ、今回はね、なんていうんですかね、その日本人のね、お母さんの友達、あの日本人のお友達ね、お母さんのね、 でそんなに食べ物あんまり用意してこなかったのよなんて言っててね、本当にそれこそラーメンとか缶詰とかスナックとかねそんな感じ、まあ、うちも似たようなもんですけどね、まあ、ちょうど一応バーベキューね、野菜を苦心させたようなバーベキューとかも用意してきたんですが、まあ、それはそれで良かったんですけど、ただねやっぱりねそのなんかお返しをしないといけないっていうふうに思っちゃうんですね。だから結構こうなんかこう何気使っちゃう、だ受け取ること何か詰められてもなんかこう受け取ることを素直に楽しめないっていうのがねあるみたいなんですよ。で、まあ、うちの家内もそういうところがちょっとやっぱりありますよね。ただまあ家内はそれでもなんだかんだ言ってもそういう何でしょう、少しずつ慣れてきたんでしょうね。まあいいやみたいな感じでね結構食べたりしましたけども、はい、ただねそのまあ、特にうちの家内の話なんですが、うち自分たちがねやっぱり10もう何年だろう15年以上前の話ですが、結婚した時ですね。でねやっぱりね結婚式で来てくれた方たちとか、またその何でしょう、友人知人とか親戚の方とかがやっぱこうお祝いをくれたりしますよね。そうするとその家内もそうですけど、それ以上にその家内のお母さんがですねやっぱすごい気遣うんですよ。でお返しの心配をするんですってね。何かお返ししなきゃいけない。だからそれがねすごいやっぱ逆にプレッシャーになっちゃうんですね。でねやっぱそういうお母さんにやっぱりこう育てられると、うちの家内もそういうのがすごい強かったんですよね。今でもそうですけど、でも過去もっと言えば強くて、だから何かこうもらっても素直に楽しめないっていうか、もらえないとか受け取れないっていうか遠慮しちゃうというとこがあるんですよね。で最近はそういう話をするとね、いやもう素直にもらってねありがたくもらった方がいいんだよなんてね、私もね、その方が相手も喜ぶよっていうと、ただいもそうだよねなんていうね、理解してくれるんですけど、やっぱなかなかそういうね癖というか習慣というか、抜けないですよね。だからどうしてもこう遠慮がちになってしまうっていうね、とかあるんですが、はい。でもまあせっかくねそういうふうにこう人とね付き合う時にその何かをこうねオファーしてくれる時に、やっぱありがたくもらえることって、受け取り上手になると、いい意味で何ですかね、また次回何かあった時に、ああ喜んでくれるんだったらまた何か差し上げようとか、逆にこちらもね、あこの間いただいたからっていうふうに、まあ変にその義理ではなくて、素直な気持ちでこうお互い返せるみたいなねところが生まれてくると思うんですよね。だからそういうところをすごいね大切にしたいなと、ちょっと学ばなきゃいけないよねっていうふうにね思います。でね、これがねなんで今回トピックかというとですね、そのやっぱりそれでね損してることっていっぱいあるような気がするんで、私も正直言ってあったと思うんですね。そうなので、まあ、やっぱりそのより豊かでね楽しい人生のコツという話なんですが、そのやっぱりね人生楽しんでやってる人ってこう一人じゃないんですよね。やっぱりこう誰か助けてくれる人たちがいたりするんですよ。私も本当にね、特にこうアメリカ来てから、まあアメリカや日本にいる時もいっぱいいろんな人に助けられましたけど、アメリカ来てからも本当に多くの人に助けられてきましたよね。でね、こうただやっぱ周り見てると、やっぱもっとやっぱこう助けられ上手の人ってやっぱいて、そういう人たちやっぱ本当にねいい意味で得をしてるんですよね。そういつも助けてもらえる人、いつも助けてもらえる人、そういう人たちっていうのは本当にね受け取り上手なんだなっていうふうに思うね、思いますよね。でね、その受け取り上手な人っていうのはやっぱりね、子供でもね大人でもそうですけども、子供でもやっぱりそうやってねいい意味でこう人生というか生活をですねハッピーに生きることができるんじゃないか、そういう一つのこう秘訣じゃないかなって思うんですよね。なぜかというと、やっぱり周りの人が助けてもらえる人っていうのは受け取り上手なんで、周りの人ももっともっと助けてくれるし、いろんなものを提供してくれるんですよね。はい、まあこちらもそれに対して素直にね、嬉しく受け取って、なおかつ自分が何か提供できる時にお返しするということがね、素直な気持ちでできるということだと思うんですね。でね、やっぱりそのじゃあ受け取り上手になるために何が一つポイントなのかなって考えた時に、やっぱり一つはまず なんていうんですかね、何かをこう得たオファーされた時に喜びっていうんですかね、素直にこうありがとうっていうね喜びをですね表現できるということが、やっぱそういう助けてもらえる人の一つの何ですかね、要素というか、人柄なのかもしれないですね。喜びをやっぱりこう表現できるっていうのがね、笑顔であったり感謝する言葉であったり、もう純粋にやったー嬉しいっていうのをね出す人、そういうことができる人ですね。だからそういう人っていうのはどっちかというと喜びに、嬉しいこと、楽しいことにこの意識をやっぱフォーカスしてるんだと思うんですよ。だから楽しく生きられるんだと思うんですよね。逆にこう何でしょう、何かを受け取ること、何かが誰かがね、ああどうぞって言った時にこう躊躇したり遠慮したりしてしまう人ね、っていうのはね、なんかこう受け取ることが結構こう怖いっていうか恐れちゃうんですよね。それなんでかっていうと、なんか俺をしなきゃいけないよなっていう、なんか義務が生まれてしまう、なんかそういうプレッシャーが生まれてしまう。だったらもらわない方がいいよねって、なんでじゃあそんなにね面倒くさいこと言ってくれるのっていうふうに逆に思っちゃう。ね、いやそれってね、うちの家内がそういうこと言ってましたやっぱりだそういう人って意外と多いんじゃないかなと思ってね、そう思いますよね。そうだから、どうせだったらそうやってこう何かをね、そのものだけじゃなくてその手助けとかね、いろんなアドバイスとかいろんなこともありますけど、何かをこうオファーしてくれる、何かを提供してくれるっていうのをね、なった時に、それのその何でしょう、嬉しいところとかプラスの面にフォーカスするんじゃなくて、そういったネガティブな面、マイナスの面にフォーカスをしてしまうと、ね、やっぱりそういうハッピーになれないですよね。はい、なので、あの一つね、その喜びというものにねフォーカスをしたらいいんじゃないかなと。まずそれが一つですよね。はい、であとはもう一つは、なんていうんですかね、自分ができることとできないことっていっぱいありますよね。できることもいっぱいあるかもしれませんが、できないこともいっぱいあるということで、でね、そのややもすると自分で何でもやんなきゃいけないっていう、私も結構そういうところがあるんですが、思っちゃうんですよね。そうすると素直に人に頼めないし、何かそういうものがあって助けがあっても、なんか素直に助けを受け入れられないみたいなね、手助けとかね受け入れられない、何かアドバイスしてくれてもって、自分でやるからいいよみたいなねとこになっちゃう。そうするとその次からその手助けが来なくなっちゃいますよね。なんだと、結果こうやってね、なんか言ってるのに全然別に必要ないんだったらいいやと相手も思っちゃいます。だから、まあ、自分ができることは当然でやるんでしょうけど、でもある意味ではできないこと、自分がまだまだやっぱりできないこといっぱいあるんだって、完全な人間なんていないですからね、そういったことをやっぱり認めて、そして他の人の力を借りるとか、いうことを、まあ、ある意味では素直に受け入れることじゃないですかね。はい、それができれば、いい意味でそういったつながり、他の人のつながりもできるんじゃないかな。だから何でも自分でやろうとしすぎないということ、人の力を上手に変えられるようになった方がいいでしょうねということですね。それがまた逆に自分がねできることで他の人ができないことという時には、貸してあげることにもつながるではないかと思うんですよね。はい、そうだから、いつもこう助けてもらえる人、受け取る上手な人っていうのは、やっぱりそう喜びを表現できる人である、なおかつ何でも自分でやろうとしない人かもしれないですね。はい、そしてもう一つ、その受け取り上手な人のなんかポイントっていうのはですね、なんていうんですかね、逆に言えば受け取り上手じゃない人のポイントっていうのはですね、その自分にはその助けを受け取る価値ね、もうプレゼントギフトをね受け取る価値というものがないんじゃないかという、そういう自分に自身に対するイメージが低い人ですね。そうなると、なんていうんですかね、受け取ることをやっぱり恐れてしまう、私なんかにと、思っちゃうんですよね。まあ何でしょう、私はおかげさまで50歳過ぎて うん、やっとね、まあ、自分なりには過去の人生を振り返った時に失敗もいっぱいあったけど、うん、悪いこともした迷惑もかけたけど、でもまあ自分の人生は良かったなって思えるようになりましたんでね、うん、なんでまあ今はね、受け取る価値がないとかなんていうふうには全然思わないし、逆に自分が助けることは助けるし、何か助けてもらうことにはできるだけ助けてもらおうっていうふうにね思えるようになったんですよ。だからいい意味でそのセルフイメージというのはね、それほど何でしょう悪くはないと自分では思ってるんですけど、ただやっぱりそうでない人ってやっぱ意外と多いですし、うちの家内なんかもよく言いますよね。そうなので、まあ、その何かあった時にそのありがたいと思えるか、それとも申し訳ないと思うかだと思うんですよね。はい、ね、だからある意味ではそう、自分にはそういう価値があるんですよということ、ね、何かものでも助けでもいろんなアドバイスでもいろんなオファーをですね受け取る価値があるということをですね知ることでしょうね、みんなあるんですから実際、どんな人でもそういう価値という人間が存在する価値というのはあるんですね。で、ね、やっぱり何だったかな、ね、まあ、特に去年はねうちのおふくろが亡くなってね、そうでやっぱ思ったのはですね、その、まあ、昔のことをやっぱ思い出した時にやっぱりですね、こう何ですかね、親とか子供っていうのがありますけど、そのお互いがこう偉くなったとかお金持ちになったとか、いうこと、まあそれはそれでいいでしょう。学校でいい成績取ったとかね、そうなんかで認められたとか、それもそれでいいでしょう。プラウドを持てることだしいいんですけど、でもそれ以上に大切なことはですね、やっぱそのそういう親とか子供とかっていうのがですね存在をしていてくれること自体がありがたいなって思えるこということですよね。そう、まあ、うちのおふくろでも亡くなっちゃったんですけど、最初に倒れた時にですね、去年の1月だったんですが、でも一時的にやっぱ病院に行ったんですよ。病院に入院してたんです。もう長くね入院してたんですけど、でもやっぱり一時的に復活して、で私もおふくろが倒れて入院なしてから行ったんですよね、日本に帰って。でやっぱまあ生きていてくれたんで、その時やっぱ思ったのは、わあ生きててくれてありがたいなって思ったんですよね。だって話ができるんですもん、だって生きててくれたから。で私が行った時はまだ結構ね元気でというか意識がはっきりしてて、結構なんか冗談めいたことも言っててね、お互いこう何でしょうね、笑いながら話すこともできたし、よかったんです。ただまあね、それが2月3月になってやっぱり状態が悪化してね、3月かな、まあ、最終的には亡くなっちゃったんですが、はい、まあ、そんなようなことがあったんでね、やっぱりその何でしょう、生きていってくれるだけでありがたいっていうのはね本当に思うんです。生きてくれるだけでありがたいっていうね、そう存在していること自体がありがたいっていうことなんですよ。ということはそのもしね、何でしょう、まあ、あなたがと、ね、私がと、ね、私にはそんなね人の助けを受け取ることとか、ギフトを受け取ること、プレゼントを受け取ること、アドバイスを受け取ること、ね、いろんなことをやってもらうということです、ね、手伝いをもらうこと、そういう価値がないんだなっていうふうにね思う必要はないんですよ。あなたがそこに存在をして、それらを受け取ることができるだけで相手の役に立つんですということなんです。ということは受け取ることで相手がね嬉しくなると、それによってするっていうことは、そういうことができる力が私たちにあるということなんですよ。わかりますかね。受け取る上手になると、簡単に言えば相手がそれで喜ぶと、だから相手を喜ばすことはそれだけできるんですよっていう、そういう力がそこに存在するだけであるんですよということですよね。わかりますかね。そうなので、まあ、そういう意味でのいい意味でねセルフイメージって今言いましたが、まあ、存在してるだけでねやっぱりありがたいんですよ。私たちっていうのはね、でいなくなって初めてそのありがたさが分かるなんていう話もあるじゃないですか。 まあ、うちもね、まあ、うちの家族、ね、うちの家内と娘1人と3人家族ですけども、やっぱ誰か1人欠けただけでもやっぱり辛いでしょうね、悲しいでしょうね。抱いてくれるだけでありがたいと思うんですよね。はい、ね、まあね、口喧嘩したり怒ったり、ね、いろんなこともやりますけど、でもやっぱりいてくれるだけでありがたいと、ね、当然子供にはね、立派にね成長してほしいと、いうのはありますね。なんかこう何でしょう、大人になって何かを成し遂げてほしいという気持ちも当然ありますね。まあ、勉強がうんぬんってあんまし私はそこまで強くないんですが、ただやっぱり自分の好きなことを一生懸命学んで、本当になんかこういい意味で、人生をね、楽しんでほしいというふうに思います。でもまあそういうこと以前にやっぱりいてくれるだけ、元気でいてくれるだけ、生きていてくれるだけでありがたいんだなっていうふうに思いますよね。いなくなったらもう話もできない、顔も見れないですから、ということですよね。はい、というところがね、やっぱり大切だと思います。なので、まあ、受け取り上手になるという話をね今回してるんですが、はい、まあ、ともかくですね、何かこうオファーしてくれたらやっぱり遠慮しないことですよ。で、遠慮しないでともかく受け取りましょうと、で素直に喜んで感謝を表すということ、笑顔でね、ありがとうということかなと思います。はい、そしてその、まあ、代わりじゃないんですが、そして今度は逆に自分が何かを相手に対して与えられる、手伝うことができるとか、物に何か余分に物があるとかね、いっぱい料理作っちゃったからね、もうちょっと残してもったいないから、じゃあご近所にね差し上げましょうと、お裾分けっていうことをねしますと。でもそれもそのままじゃないですかね。ちょっと余分があるから、じゃあそれはもうね、もうあの他の人に提供しましょうと。でもこれはお返しをね期待するんじゃなくて、見返りを期待するんじゃなくて、あくまでもあね、ぜひ使ってください、食べてくださいっていうことでね、与えるということですよね。はい、その2つがねできるようになれば、まあ、あの人生は本当にねいい意味で、楽しくね、で何でしょう、充実した豊かでね楽しい人生なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ね、まあまあ私もまだまだ言ってるだけですけどね、まだまだこれから頑張んなきゃいけないですけど、やっぱそういうふうに心がけていきたいなというふうに思います。はい、でね、そのじゃあ、今度は何かを与えるという話なんですが、はい、受け取る上手に今度は与え上手というか、あげ上手でしょうね。はい、なんですけど、でね、この間一つ、思ったんですが、あのね、うちの娘がですね、去年の、年末、まあ、要するにクリスマスとかそういうホリデーシーズンの時に、そのースーパーでね買ってきたあのクッキーがあるんですね。でね、このクッキーがですね結構楽しくて、そのクッキーがですねシャツの形をしてて、それにですねいろんなその色のついた、なんていうんですかね、砂糖をのなんていうかのペースト状になったものありますよね。でそれがチューブに入ってて、でそれがね何色か色がついてるんです。まあそれもね、何合成着色料とかじゃなくて、自然のナチュラルの着色料が使ってやるってことで、あ、これはいいと。プラスしてちょっとしたデコレーションみたいなねのもちょっとついてるんですよ、ついてたんですよ。でね、それを買ってきて、でそれを要するに、まあ、自分でね、そのシャツの形がね、アロハシャツみたいな形してて、それに、そのいろんな自分のね、そのチューブに入っている色とかのデコレーションを使って自分のね柄のシャツを作るっていうね、結構ねやっぱ楽しい感じのものなんですよ。でそれをですね、うちの娘がですね、まあ、うちの家内と一緒にスーパーで見つけて買ってきて、でね、年末に楽しくやってたんで作ったんですね。うちの娘そういうの好きなんで、まあ、一生懸命作って、でそれでクッキーがね、そのシャツ型のクッキーが何個くらいできたんだろうね、10個ぐらいなのかな、8個か10個ぐらいできたんですよ。で、ああよかったね、楽しいねって言って写真を撮って、 ね、うん、でまあいいじゃないですかそれで、であと自分で食べてもいいんですけど、でもせっかくなんでそれね、じゃああと持ってきたからお友達にあげたらっていうふうにうちの家内が言ったんですね。はい、そうしたらやっぱうちのね娘も自分で作ったからやっぱこう思い出が若干あったんでしょうね。なんであげなのって言ったら、ノー、うん、あの、うん、あげたくないって自分で持ってるって言うんですよ。あらそうという感じで、そのバースもですよね。でも しばらくするともう子供すぐ忘れちゃうんですよね。それをこう入れ物に入れてで置いてあったんですよ。まあ棚のところにねちょこっと置いてあって、でそれがもうね忘れたまま、すでに1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月もう5ヶ月ぐらい経ってしまって、で今見たらどうですかって、でもう5ヶ月経って、その時は作ったばっかの時はフレッシュで多分美味しかったんですけど、もう美味しくないですよね。でまあ今更ねその古いクッキーをまた食べるっていうのもあれですし、まあ美味しくなさそうだしもうしょうがないよなって、もう捨てちゃうしかないよなっていうことでね、まあ処分したんですが、まあ、もったいないですよね。まずはもったいないのもあるんですが、ただそれ以上にそのなんていうんですかね、その時にその思い入れがあるのは気持ちはわかるんですけど、でもいい意味でその友達とその楽しさっていうのを共有してあげたらね、それだけで相手も楽しくなるし、本人もあげる方もきっと楽しくなれるんでしょうね。そういうところまで持っていけなかったのがちょっと残念だったなって思うんですよね。でそのタイミングをずらしちゃうと、もう結構そういうことって忘れちゃうし、またでやりにくくなってしまうということですよね。だからそういうタイミングっていうのも共有するっていうことも、にもタイミングがやっぱあって、ね、そういうものをやっぱり大切にしなきゃいけないんじゃないかなと思ったんですよね。そうだから、いい意味でその物があった時に、で自分のそのものなんだろうけども、ね、でもやっぱそれにやっぱりあまりこのしがみついちゃうと、やっぱりなかなか相手に物を提供できなくなっちゃいますよね。いや思い入れがあるものとかあるんですよ、やっぱりね。家の中にもいっぱいあるじゃないですか、あの過去のものがね、思い出があるものがあるんですよ。おもちゃとかでもね、子供なんかでやっぱ昔のおもちゃありますよ。でもね、いや3歳4歳の時のおもちゃ、今も10歳になって遊ばないでしょ。でもね、その時にはすごい大切に思ってたものだからって、いやそのうちのねちっちゃいもの1個ぐらい取っとくのは構わないですけど、それを全部取ってきたいってなったら、どんどんどんどんそういったものがね積み重なって場所だけ取って、そのうち本当にね使えなくなって捨てるしかないんですよ。だったらまだね使えるうちに、少しでも価値があるうちにね、他の方で小さな子供がいることにあげたらどうですかっていうことですよと。それだったらね、例えば、服なんかだってよくあるじゃないですかね、お振るって言います。お振るはやっぱりね、使えるうちに他の方に出し上げるということが、やっぱりそれがね大事だと思うんですよ。ね、まあ、そういうことでやっぱりリサイクルにもなるし、であげる方は自分のものが片付くし、もらう方もある意味ではタダでね、そういったものが手に入るということで、まあ他人に役に立つし自分にも役に立つということで、ウィンウィンって言いますよね。両方が勝つというウィンウィンね、そういうふうになり得るんですよね。はい、だからやっぱり物にやっぱりしがみついちゃうと、せっかくのそういうタイミングを失う、せっかくのチャンスを失う、せっかくのつながりをね、持つ何でしょう、材料があるんだけど、それがあんまり有効に使えないということでね、もったいないですよ。だから家の中もね、本当に私もね、もう自分の家を見るとガレージの中にも家の中にも本当にそういうものがいっぱいね、やっぱり溜まってきているんでね、はい、だからある意味ではちょっとまた閉めてね、少しずつでもいいからやっぱり片付けていかないと、やっぱり次に進むためにもそれは必要なことですよ。そしてそういったものをいい意味でリサイクルして有効活用するためにも、そういったものも大切かなと思いますよね。片付けるってことは、まあ、片付けることが大切だよね、家の中はね、本当にね、そう本当に思います。まあちょっと4月はねなかなか忙しい時間ないんですが、また5月ねなりましたらちょっと計画を立てて、まあ、もうバーッとやろうかなって思っています。まあ、そういう意味でね、まあ、ともかくその人生がねやっぱりより豊かに楽しいものになるというためにもですね、 こういったことをね、受け取り上手、そして与え上手、ね、そうすることで友達も増えるし生き残る力、要するにその自分の周りにその人がいるということ、コミュニティがあるということ、友達がいるということはやっぱり生き残る力にもなり得ますから、うんね、そういったものに、役立てるんではないかなというふうに思いますね。そうそう、あともう一個やっぱあるのは、そのやっぱり何でしょう、これってやっぱりその大人も子供もなんですよね。だからただやっぱり家族でいる時に、特にお母さんとかお父さん、まあ、お母さんやっぱり一番影響が子供に対して強いと思うんです。特にちっちゃい時はね、うん、時にやっぱりお母さんがやっぱりいい意味でこう見本を見せるというのがやっぱり一番大事なのかなと思いますね。まあお父さんが何もいなくていいわけじゃないですよ、うん、もう親がっていうんですね、大人がね見本を見せる。でね、やっぱり何でしょう、まあ、うちの娘はね、見て思うのは、何かをですね、他の方がですね、なんかこうあげくれたりしますよね。ちょっとしたものをあげくれたりとか、あ、どうよ、これあげるよ、どうぞみたいな感じでね。そうするとうちの娘は受け取るんですけど、なんて言うんですかね、ありがとうってなかなか言えないんですよ。なんかもじもじしちゃう人なんですよ、もじもじくんなんて。そうで、ありがとうっていうのはやっぱこう苦手なのかもしれませんね、うん、慣れてないというか、うん、でね、やっぱりうちの家内と話す時もやっぱりね、いや私がやっぱそうだからっていうふうに言いましたよね、うん、だからうちの家内見てもやっぱ家内もあんまり得意じゃないんですよね、うん、ある意味じゃ受け取り上手じゃないでしょうね。あとそうやってありがとうっていうのなかなか、うん、いうことに慣れてないところが正直あるんですよね。そうなので、そうやっぱりこの親は、ね、子は親、子供は親の鏡とかって言いますよね。っていうことはやっぱり親からしてそういうことをやっぱり少し心がけていくことが一番大切 でそれを見て子供がやっぱり真似ていくということだと思います。うん、なのでまあね、私たち自ら大人としてね、やることがその子供たちの何でしょう、うん、その受け取り上手、また与え上手になることにつながり、それが子供たちが成長してより豊かで楽しいものになるということにつながるということでしょうね。はい、ということですね、まあ、今回はね、まあ、受け取り上手のすすめということで、うん、話しましたが、まあ、ご参考になれば幸いです、ね。まあ、今日からね、まあ、親、大人である自分たちから、実施していきましょう、ね。私も不要品のリサイクルを、まあ、来月、ね、5月には、頑張ってやりましょうというところです、ね。まあ、ともかくね、おさらいですが、まずはもう遠慮しないで、喜び感謝を表しましょう、ね。何かを受け取ったら感謝を受けて笑顔でありがとう言いましょう。そして自分が手伝えるもの、余分なものがあるときはどんどん見返りを期待せずに与えていきましょうと、ね、それができれば、うん、豊かになっていきますよということです。ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。はい、ということで、今回のトピックはそこまでですが、あとは、まあ最近あったことがね、一つだけありますが、ですね、つい先日はですね、うちの娘が、まあ、学校のね、通っている学校の中の一つのですね、何でしょう、クラブというかクラスかなでですね、ミュージカルに参加してまして、でね、先週っていうか、こっちは先週じゃない、つい本当にこの間なんですが、その発表会があったんですよ。で行ってきまして、でですね、何やったかというとですね、美女と野獣ってありますよね、ビューティー&ビーストというのがですねありまして、それをですね、子どもたちがですね、ステージの上で面白い楽しく演じてきたわけなんですが、でね、まあ、子どもたちもですね、その本当にちっちゃい子は6歳ぐらいからかな、あとは本当に12歳ぐらいっていう幅広い層の、ね、子どもたちがですね参加してまして、まあ、本当に何人ぐらいだろう、20人ぐらいなのかな、はい、がそれぞれね、お互いのね、その何でしょう、役割を、うん、演じてて、まあ、なかなかね楽しめたんですよ。まあ、正直私ね、どういうストーリーかっていうのはね、あんまり知らなかったんで、初めてそのストーリーを知りました今回ね、美女と野獣
ね。
まあまあ、楽しいですよね。まあ、ディズニーのものっていうのは好きな人は本当好きですけど、うちはそんなにディズニーにはまってないので、そんなにね、見たことがなかったんですが、まあ、改めて今度また見てみても、アニメーションをね、見てみてもいいのかななんて思いましたね。はい。でね、うちの娘が何の役やったかというとですね、村人。ビレジャーって言うんですけどね、村人の一人をやってまして、あとはね、お城があるんですね。で、その野獣が住んでいる、ビーストがね、住んでいるお城があって、まあ、そこにその、ね、美女である、ね、ベルっていうのね、名前の女の子がね、来るわけなんですが、そう、そのね、お城の中にはですね、魔法にかけられていろんな人がね、魔法にかけられてろうそく立てになっていたりとか、タンスになってたりするんですが、その中の一つの、そのね、食堂っていうかな、そうですね、食堂か、食堂ですよね、はい、にあるそのね、お塩のボトルになってました。ソルトって書いてるね、そういうね、コスチュームを着て、頭にそういうね、塩のボトルのその何、穴が開いてるのあるじゃないですか、あれを頭にかぶってね、でね、後ろの方でこうやって歌ってたりしてましたけども、はい、まあ、そういうね、お塩のボトルと、あと村人の役をね、うちの娘は演じてきました。はい、まあまあ、いいんじゃないかなと。そんなにね、セリフもないですし、ただ歌ってね、いましたんでね、歌って、あとはそういうところちょこちょこちょこ出たので、まあ、それはそれでね、まあ、本人はね、多分そういうメインキャストになればそれはそれでまた楽しいんでしょうけど、でもまあ参加してること自体にやっぱ楽しいみたいですよ。で、相手にその、演技をして楽しもうとか、大きな役を持とうっていうよりも、なんかこう参加してること自体が楽しいのかななんていうふうにね、思いましたね。はい。でね、やっぱりね、まあ、12歳ぐらいだともう全然上手ですね。歌もそう歌えますし、まあ、10歳にならなくてもね、もう本当に10歳ぐらいでも、もう本当に歌が上手な女の子とかね、いますよね。で、やっぱりもう12歳ぐらいになると、本当にもう大人と身長が変わらない、私なんかよりも身長が高いような、ね、男の子とか女の子もいてね、で、まあね、その子たちが、何でしょう、ビューティー&ビーストをやってたりするんですよ。そうすると、本当に大人みたいなもんですよね、ステージの上にいると、なんか周りの子供たちが本当に。ちっちゃく見えてしまうようなところもありましたけど、まあ、でもね、一生懸命子どもたちがね、演じてる姿を見ると、なんか楽しいですね、嬉しいですね。なんか、ああ、いいなって思いますね。その純粋さ、そしてそれ一生懸命やるっていうことって何でもいいなと、そして何でしょう、いい意味で楽しんでやっているっていうのがね、あって、で、やっぱほら、セリフ忘れたりとかするんですけど、でも、それ見てると頑張れっていうね。気持ちになりますよ ね、 ね、ただまあ本当に小さい時からね、一つやっぱり自分の娘がこういうのやってていいなって思うのは、そのね、大きな役をやるとかやらないとかっていうこと以前に、その上ステージの上に立つっていうこと、そういう体験ができるっていうことがやっぱりいいなと思うんですね。まあ、自分が子供の時なんてそんなことはほとんどなかったんで、もうどっちかというと、まあ、引っ込み思案のね、男の子であったと思うんです、小学校特に低学年の時はね、はい、なので、まあ、そういうことを考えると、今のうちからね、こうやってね、人前で何かを演じることができるっていうのはやっぱりすごいいい経験であるなと思いますね。はい。なんで、まあ、子供がね、そういった機会があったらどんどんどんどんね、いろんなものに挑戦できる機会は与えていけたらなっていうふうに改めて思いましたというところですね。はい、またまあ、まだまた来シーズンもなんかやるみたいなんで、またそれも楽しみにしたいなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回はね、ここまでなんですが、あと私どもの、サイトももきっす .com というのがあるんですが、実はですね、先日少し新しくしました。はい、もう何年もね、何もしなかったんですが、やっとね、ちょっと新しくしてね、見栄えを少し、もっと良くしたと思っていますので、まあ、一つね、機会があればぜひ訪れてほしいいただけたら嬉しいなと思います。はい、あとまあその中でもこういったポッドキャストのプログラムがね、こう見つけやすいようにということで、まあ、それがちょっと今メインでね、トップに上がってますんでね、 まあ、過去のものとかね、もし興味がありましたら、見ていただけたら嬉しいなと思います。まあ、それ以外にもね、健康情報とか、あとは子ども用サプリメントというものもね、ご紹介もしています。販売もねしておりますので、ぜひ、ご覧ください。ももキッスだったかも、momokiss.com です。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ、今回ね、お話したことは何か、ご参考になれば幸いです。はい、では今週もというか、今後もね、ぜひ、元気で頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。失礼いたします。